ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはチプサン家ということでお送りいたします。チプサン家と言いますとですね、アイヌは昔丸木舟を作って、それを川やまたは海などで、乗ってたわけですけども、その浸水式というものがチプサン家という行事なんですけども、まず大野さんに概略を説明していただきますかね。チプサン家というのはどういうものかという。
先ほど、シロさんおっしゃった通り、元は、船をですね、丸木船ですね、丸太をくり抜いて、船を昔作って、船を乗ってたわけですけど、最初に作った時に、その船を、海なり川に浮かべて、これから使いますという時に、神々に、お願いをして、儀式をするわけですね。この船が、ちゃんと仕事をして、その人間を乗せて運んで、事故とかのないように、無事、船で、乗って航海というか、海なり川を、走れるようにというようなことで、やったそうですね。その無事船の安全を祈る儀式ですよね。ただそれが、その44年前ですか、この二部隊にで、このチプサン船を作ってチプサン家のお祭りやったんですよね。それが第1回で。それをが、高齢化したわけですよね。じゃあ毎年、それでその船を川に浮かべてみんなで乗って、そのアイヌの昔の丸木船を体験して、川下りをするんですよね。そういうお祭りを毎年やってまして、私もね、よく来てますけど、とても楽しいお祭りです。
はい。このビラトリではですね、このビラトリ町二豚に、今年は第45回のチプサン家が8月の24日に行われます。そして23日土曜日には、前夜祭として、アイヌの風習による結婚式、そして盆踊り、ゆからと語り部ということで、地元のアイヌの交渉文芸を伝承している方が語っていただけるという、こういう前夜祭があります。そして本祭り、本祭というんでしょうかね、本祭り8月24日に行われて、午前10時から縁結びの石祭り、これは私が館長を務めております、茅野茂仁二豚にアイヌ資料館の館の前で行われます。そして午前10時から、午後3時まで木彫り体験と。そして、カムイの実が午前11時から12時30分まで、夜のポロチテで行われるということで。ひろこさんにちょっとお聞きしたいんですけども、この二部隊のチプサン家に実際参加されたことあると聞いたんですが。
何度か子供が小さい頃。
そうですか。はい、どうでしたか、
はい、実際、やっぱり丸木舟をわざとひっくり返すというのが面白くて、そのわざとひっくり返される船にわざわざ乗りたいということがあります。その後は、それには乗りたくないけど、乗りたいっていう、何回かあります。
なるほどね。
船は4、5艘あるんですよね。
そうですね、ありますね。はい、
で、やっぱりね、手作りだし、やっぱり出来の良し悪しがあって、ちょっと安定性がいまいちの船とそうでないのがあるし、あと船を操る、その船頭さんの、なんていうんですか、テクニックですよね。
技量っていうのがね、ありますね。
で、みんなね、救命胴衣着て、そんな深くない川ですからね、ひっくり返ったって立てますよね。
大丈夫だと思います。
私も1回ぐらいひっくり返ったことあるかな。
最近はあれですよ、比較的安定性のある船だけを出すようにして、操縦の難しい船は出してないので、ひっくり返ることはないと思います。
予定以外にひっくり返らない。
そういうことですね。
わざとね、揺らす人もいたりしてね。
そういうことで、濡れさせるというのも一つのお祭りなんでしょうかね。わかんないですけど、歓迎の儀式かもわかんないですけど。それでは、千葉先生。はい、チプサン家っていうのは見たことありますか？
はい、あります。ですね、私は実際に乗ったことはないんですけれども、実はですね、うちの下の息子がですね、甲子園球児で、無加高校野球部に入ってたんですよね。だから10年前に、息子がですね、無加高校野球部が全員参加するというようなことで、そのチプサン家に参加しまして、で当時ですね、1年生だけが参加するんですよ。日曜日とかはもう毎日レギュラー組は練習試合とかやってるのでね、参加できないので、1年生全員が参加してっていう形で、なんかその、なんか競争みたいのを をやってですね、逃げ合わせて、やってたということで、2回か3回ぐらいですね、続けて、連続してこの畜産家に、向川高校野球部は協力してですね、練習をなしにして、こちらの方に参加しているということで、私も、参加して見学させていただきましたけれども、大変難しかったみたいですよ。
競争、はい、したんですか、
はい、
その選手たちに根性をつけるとかそういうことですか。
ですね、やっぱり向川高校野球部の場合はその地域の行事に参加するというそういう地域に根ざしたね、ことをやっているんですよね。それで、ちょうど当時は向川と平取町っていうのはその合併するというようなね、いろんなこう絡みがあって、こういうようなことも狙いの一つとしてやってたもので、だからそういうことで、ピラトリ町の行事には興味を持ってね、参加するということでやってました。
はいね、はい、そういうつながりあるんですね。私も初めて
聞いた。初めて聞いた、
はい。
今でもじゃあ、向川高校の野球部の生徒は参加してるんですかね。
そこまではちょっと僕も今はもう離れたのでわからないんですが、いやもしそういうのでもうやっていてくれればいいなというふうには思っているんですけれども。
なるほどね、
はい、
結構町外からもいろんな人来ますよね。
そうそうそうそう、
私もまあ東京時代来たことあるし、札幌のね、大学生の人たちとかね、アイヌ文化を学ぶそういう授業を受けてる人たちの合宿の一環でね、結構来ますよね。札幌大学とかあと東北大ですか。
あれは東北学院大学の江守進
先生の
先生が来てました。でもね、江守先生も確か去年でも契約っていうのかな、
退職ですか、
退官した後に何年か再雇用があったらしい、その期間も過ぎるので、
ああゼミがなくなっちゃったんですか。
もうゼミがないので次の後任の先生に江守先生がやっていた畜産家見学ツアーを引き継ぐということで次の先生来てました。
あ、なるほど。
ちょっとお名前忘れちゃったんですけどね。だから毎年その江守先生がその畜産家に学生を連れてきたということを、続けてやってくださる先生がいるので、多分東北学院大のね先生いや学生さん来るんじゃないですかね。
そういえば畜産家で会って、結婚したのかな、一緒にくっついた知り合いの人います。
チブさん家がきっかけで、
チブさん家で知り合って、ここのこっちの地元のビラトリ教の人 と、本州の学生、
そうですか、
結婚したちょっとはぎゅうは覚えてませんが、
お祭り
でもあるようです。
お祭りの一環でやるんですよね。さっき、シロさんも説明されましたけど、縁結びの岩ですか。で、儀式をやるんですね。あれは何ですか、もう何百年か前に割れて離れた二つの岩が偶然それぞれ発見されたんでしたっけ。
そうです、そうです。それがね、確か1975年だったかな。その時に、高太郎沢といって、猿川の支流、ぬかびら川の支流の、沢が、宿主別っていうんですけど、多分それの支流だと思うんですけどね、そこで発見されたのがたまたま2キロぐらい離れて発見されたと。してうちの父がその石を2つもらって、いやこれは偶然にしても
切り口が合うと、
ぴったし合うと、多分いつの時代かにそれが2つに割れて、あと川の中で少しずつこう削られてね、丸みも取れて、丸みっていうか本当割れた時はパツパツしたんだけどね、本当に丸くなってね、ぴったし凹凸がある
んですよ ね。
だからあれで縁結びの神様にしようということで、うちの父が地元の吉住神社の神主さんを呼んで、入婚式やった。今はもうアイヌの風習でお祈りしてます、毎年ね。
そこでね、一生懸命祈って、ね、お酒をあげて祈ると、良縁が見つかると。
そうですね。うちの父はね、言ってました。やっぱお祈りすればね、何でも成就するもんだと。で、特にね、独身女性がお祈りしてると、うちの父はその人に声かけてね、男の人を紹介するわけよね。で、それで何組か、本当にカップル誕生。だから縁結びの石プラスアルファ、人力もいるよね。世話する人間力というのがわかんないんですけどね。で、あそこもね、実はパワースポットになってましてね。パワースポットっていう本の中に、
出てるんですか、
夫婦石っていうその縁結びの石がね、 本に出てるんですよ。
石がパワーを持ってるんですか、
うん、らしいですよ。そういう霊を感じる人が、うん、あの本書いてて、茅野茂二二谷あゆみ資料館の前にある夫婦石はパワースポットだということで、うちの資料館よりそこに来る人が 3,4 年前多かった。
そうですね、
まあ、ということで、今日はですね、チプサン家ということで、あの皆さんと一緒に、お話をしてきましたが、ワイワイ外来はこれで終わらせていただきます。